中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、2022年3月10日清水研究室ラジオ第66回目の、生放送となってます。今月もね、音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃんの、オープニングの音源を使わせていただいてというところで、今月はスタジオから私中央学院大学法学部准教授の清水 と先月に引き続いてオンラインで、第1期のラジオメンバーだった私のねゼミの卒業生の本杉さんと渡辺さんと、お送りしていくかと思ってます。いつものね主役の皆さんは少し最近お休みが続いてますけど、今日はちょっとねお仕事の関係で出張中なので、まあ、来月ぐらいには会えるかなとかって思ったりしてます。まあちょっとね暖かくなってきて3月っていうところですけどね、いよいよまあ卒業式とかねそういうので、まあ大学的にはなんとなくこうね悲しい別れのシーズンみたいな感じがあったりするんですけど、まあ、今日はちょっとそういったのを、まあ、テーマにいろいろ取り入れて、まあ、お話ししていこうかなと思ったりします。で、まあ、リスナーの皆さんも、まあこうね、卒業式の思い出とかね、まあなんだろう、こう淡い恋心がとか、まあ、そういったのがもしあったら、お便りいただくと紹介したいなとかって思ったりしています。まあ大学院と、まあ、大学とって私は担当してるんですけど、まあ大学院の方は、まあ、無事私のね、担当の学生が修了が決まって、で多分公表してもいいんだと思うんですけど、一応その大学院生の中でその総大っていうので、まあ、一番最優秀だったというところでね、なんで頑張ったなっていうのがあったりしますし、まあ学部の学生の場合は結構ゼミ生多いんですけど、全員が卒業できるとは限らないらしいというところで、ちょっとねそこは悲しいところなんですけど、まあでもなんて言うんでしょうね、こう大学って4年で卒業しなきゃいけないとかっていうのがこうあるかもしれないんですけど、まあちょっとしたその回り道っていうかね、そういうのもあっていいんじゃないかなと思ったりしますし、今日ちょっとまあ青戸まで電車に乗るときに、ちょうど乗り換えの時でそのちょっとなんだろう、ギャルっぽい女子高生が一生懸命電話してるんですよ。で進級できなかったらどうしようみたいな、でまあワンチャン進級できそうなんだけど、できなかったらまあやめてとかっていう話をしてたんですけど、でもそのギャルっぽい女子高生はなんかこう彼氏がいて、でその彼氏のお父さんとかお母さんに示しがつかないから進級したいんだとっていうので一生懸命話してた、まあそういうねのもあるかなと思うんですけど、まあなかなかね3月いろいろねドキドキするところもあるかなと思いますけど、まあ回り道もいいんじゃないかなって清水は思ったりしています。というところで、花ちゃんの、番組へのお便りメッセージ受付の音源いってみようかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージお待ちしています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージも受付しています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想、曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは03-5670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは@清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、それでは、今日の1曲目というところで、まあ、ちょっとね切なめのナンバーって感じですけどね、ラブリーサマーちゃんで202フューチャリング泉枕さん、お聴きください。は イラブリーサマーちゃんで202フューチャリング泉枕さんお聞きいただきました。ちょっとね私が大好きなあの M フローのねラブワトルスって LOT のね感じと雰囲気似てるんですけどっていう話を何日か前にあのツイッターとかでね書いてみたりしたんですけど、まあ、あのちょっとね切なめな感じで3月にちょうどいいかなとかって思ったりしてます。さてさてこのコーナーでは、私清水ゼミでの活動報告やみんなに起きた出来事を話していくっていう感じなんですけど、まあ、あの大学的にはこう春休みのシーズンなんで、まあ今回はねこう3月卒業シーズンというところで、まあ、今日はあの今のところ、第一期のラジオメンバーで、私のゼミの卒業生の元杉さんと今、LINE でつながってますんで卒業式の思い出とか、まあ、そういったいろいろとかっていうのを聞いていこうかなって思っています。元杉さんこんばんは。
あこんばんは、聞こえますか？
大丈夫です。もうね元杉さん的には、まあ、あの私のゼミ卒業してで、まあ、さらに今あの大学院の方にねあの進学してるんですけど、まあ、中学院大学卒業してからもう一個ね別の大学に編入されてで今大学院進学してっていうところなんで、まあ、都合2回卒業式を迎えてるっていうところですけど、まあ、なんか思い出に残るやつとかそんなのあったかなというか
ああなるほど、うんうん、ですねまずやっぱり中央学院大学の卒業式が、うんうん、もうなんか私にとってのちゃんとした卒業式だったかなって気持ちではあります。なんかちょうどもう一個行ってる方の大学は、うんうん、あのコロナが一番猛威を振るってた時期だったので、うんうん、はい、なんかちょっとまあすごい仲いい子たちがいたわけでもないっていうのがちょっと本音っていうのもこちらおかしい話なんですけど、うん、行くのめんどくさいなと思ってですね
うん、うん、
あの行かなかったんで、まあ、中央学院大学の卒業式がやっぱ私の中の卒業式ですね。
うん、はい、やっぱりね、うんうん、あごめんどうぞどうぞ。
あすいませんごめんなさいあの私入学式もそうなんですけど、うん、あの中央学院大学そのやっぱ吹奏楽推薦みたいなので入ったので、はい、あのまあ吹くのが当たり前だろうみたいな感じでして、あの卒業式であの袴を着て楽器を吹いたっていう思い出があります。
そっかそっか送り出される側なのに演奏してるっていうね、
何か前に立って演奏しているみたいな、
うんうんうん、そうだよ ね、まあ、あのね中学院大学の場合その卒業式でね吹奏楽団が、まあ、演奏してくれるっていうので、はい、あれ生演奏だよね。
ああそうです ね、なんかその点では結構豪華なんじゃないかなって思います、う
んうん、なんだけど多分ちょっと今ねコロナの感じ で、
ああそう
です、
ね、
吹奏楽団自体もやってないのかなっていう感じでね、なんか
あ、
うんうん、まあ、もしかしたら演奏だけちょろっとっていうのはあるかもしれないけど、うん、
ああそうです ね、
ね、でもまあ吹奏楽の世界はなんとなくねその OB とか OG もあの協力してもらってみたいなのがね結構伝統としてありそうな感じで、
あそうですね、うん、はい、もう上との関係が結構密につながってるので
うん、うん、
はい、演奏会やる時もあの捨てマネ頼むのは大体その卒業生の先輩で、
うんうん、
あの決まってやってくださってたりとか、
うんうん、
そうですね、で一時期なんかその卒業生 の、うん、あの先輩だった人が先生になってた時期とかもあって、
お
の指導で、
そっかそっか、はい、ね、そういうつながりがすごいあってっていうのでねいいのかなって思ったりするけど、はい、結構あの吹奏楽って、まあ、あの別にこうすごい肺活量いるやつばっかりじゃないと思うんですけど、あれ生涯現役っていうかかなりお年を召してもやれるのかどうかっていうのはちょっと気になったんだけど、
あーなるほど、うんうん、もう多分ですけど、うん、やれると思いますよ。あのなんかかあのななずっとどこまで喋っていいのかあの怪しいところなんですけどうん、うん、海外の、演奏家さんとかで、あの私がやってるチューバっていうあの全体的に13キロぐらいあるでっかい楽器でも、
うんうん、
確かあのおじいちゃんになって肺がんになって、うんうん、あの半分あの肺を失っても吹き続けてた人もいらっしゃいますし、60過ぎとかぐらいでもそんな感じで吹いてたりとか、
うんうん、
あと何だろう、 そうですね、肺活量だけじゃなければドラムセットとか叩いてるおじいちゃんとか、うんうん、知ってる限りでは結構いらっしゃいますね。
うん、
はい、大人になってから大人のジャズ教室みたいなのがあったんですよ。やっぱりちょっとお金に余裕のある大人たちが俺かっこいいぜっていうのをちょっとこう、やるのに結構流行ってるっていうのを聞いたので、
うんうん、
そうですね。なんで結構お年を召していてもみんなやってるかなって思います。
おでもね、そうすると生涯現役っていうかね、そういうので、
ああそうです ね、
いいかもしれないけど、はい、永遠卒業がないみたいなので、もしかしたらしんどいのかもしれないけど、
あ確かにそうです ね、はい、ディズニーの方とかも50、60で一応定年するって聞きました。
あそうなんだ。
私の定年
が、まあ、私はちょっとね、大学時代悪ぶってタバコを吸ってた時代がちょっとあるんですけど、もう今やめちゃって
ね。
で結構そのタバコ吸うとなんかこう肺活量が弱って走れないとかね、カラオケが1曲歌えないとかさ、
ね、
言う人いるけど、はい、吹奏楽的にはやっぱりタバコとかって NG なのかな。
いやーそれがですね、うん、めちゃめちゃ吸ってますよ。
あ
でも
そうなんだ。
知り合いはやっぱそのジャズ路線とか行くと、うん、酒とタバコとほにゃほにゃみたいな感じで結構やっぱ言う人多くてなんでタバコはやっぱり吸う人は吸ってますね。でもなんかすごいプロっていう人は意外と気にかけてる人いるかもしれないです、
うん、
はい、吸わない人と吸う人っていうのは結構パカって割れる感じはするかな。
そっかそっか。だからね、そんなに、言うほど影響がないのかもしれないしっていう感じなのかな。
あどうですかね、結構やっぱ、ね、苦しいって なるって言いますけど
ね。元月さんは吸ってないんだよね。
あ私は吸わないですね。もう
ね、憧れとかあった、はい、タバコ吸うみたいな。
ちょっと水タバコっていうんですか、シーシャーにすごい興味があって、はい、なのでちょっとそれは一回でいいから吸ってみたいんですけど、うんうん、なんかついにちょっと家族全員スモーカーになってたので気づいたら、
そうなんだ。
私以外みんなタバコ吸ってて、そうなんですよ。まさかそのトランペットをやってる弟が絶対吸わないって言ってたのに、なんか部屋に巻きがあって、巻きがじゃんって言ったら、大人のたしなみって言って、すごいんですよ。やっぱ、なんかタバコというか、タバコとか、葉巻を吸いながら、本棚の本をどかしてですね、うちの弟と、そこにウイスキーが山ほど入ってるので、それを部屋でこっそり飲むっていうのが楽しみらしいんですよ、今。
なかなかダンディーな趣味は。そうな
んだ。おかしいですよね。いやいや、そんな感じでタバコなんだろう、はい、興味はありますけど、うんうん、かっこいいなって思います。絵になるなって思うんですけど、ちょっとやめられなくなったら困るなっていう興味もあるのでまあ、ね、私は
確かに確かに、
これからも
わかりました。じゃあちょっとね、一旦また曲に行ってね、いろいろお話をしていこうかなと思います。今日はラジオネームトッシーさんから、これもね、ハクナの音声配信アプリハクナのお友達なんですけど、リクエストをいただいてて、お便りの方後でご紹介しようかなと思うんですけど、世界の終わりドラゴンナイトお聞きください。
私のお気に入り、清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はいはい、私のお気に入りのコーナーというところで、先ほどね、私のゼミの卒業生の元杉さんとお話してたんですけど、渡辺さんともつながったかなっていうところなんですけど、渡辺さんこんばんは。
あこんばんは。
はい、今月もよろしくお願いします。
あよろしくお願いします。すいません、いつも通り途中参加で、いや
いやお忙しいところでね。渡辺さんは立派に会社員をされてるっていうところでね、
ははははそういうことにしておきましょう。
いやいや
本当会社員の人に失礼なぐらい働いてないですからね。いやいやいや、本当世の会社員に 引かたがりますよ。
でもね、確かに社会に出ると本当にね、朝決まった時間に出社して、でまあ夜は残業あったりとかなかったりっていうので結構ハードなんじゃないかなってね、はい、思ったりしますけど。
いやいやいや、全然、
うん、本当
今の労働環境は本当ありがたいですよ。
まあ、ちょっとね、私のお気に入りのコーナーっていうところで、まあ、先月ね、渡辺さんのお気に入りっていうか、あの、ね、タコピーの現在の話をされてて一気に話題になったねっていう話を今ちょっとね、はい、ディレクターの川島さんと話してたんですけど、はい、ね、今月
本当にすごいですよ
ね、まあ、お気に入り的なのもしあったらちょっとまた聞かせてもらおうかなと思ったりしますけど無茶ぶりで。
そうですね、でも、うんうん、ちょうどタコピーを紹介したあたりぐらいが2月の初めじゃないですか、
うんうん、
でまあその後2月の25日に私が4ヶ月間予約して待ってたやつがゲームなんですけど、
うんうん、
それが2月25日に発売されたんで、うん、まあ今紹介するならそれですかね。
お
まあ、エルデンリングっていうゲーム
なんですけど、エルデンリング
聞いたことあるね。
本当ですか。多分、うん、そこそこ、まあ、話題になったかなって感じなんですけど、
うん、
デモンズソウルとかダークソウルとかっていうゲームを作ってる会社さんの新しいゲームっていうので、まあ、なんていうんですかね、簡単に言うと、まあ、今までのジャンル、まあ、今までのジャンルだけじゃないですよ、死んで覚えていくゲームみたいなゲームなんですけど、それがなんかちょっとマップが広い今流行りのオープンワールドみたいな感じになって、まあさらにファンタジーな世界へ行こうみたいな、まあ明るく言ってますけど、なんかちょっと今なんかフロムソフトウェアってところのゲーム自体が割となんか言い方悪いですけど人を選ぶようなゲーム内容なんで、あんまり万人にはおすすめはできないんですけど、なんていうんですかね、まあダークなダークファンタジーとか、まあ王道な話って話なんですけど、まあなんですかね、もうみんな救われてほしいとか、みんなが幸せになってくんだけ嫌だって人は絶対できないゲームです
そうなんだ
はい、なんかあなんて優しい人なんだっていう人がひどい目にあって消え失せるとか、あこの人いい人じゃんって思ったら全然いい人じゃなくて、なんかいきなり後ろから刺されるっていうこともあったりとか逆になんかこいつ使えなさそうだなってやつがめっちゃいいことして死ぬっていうのはないんですよ。なんかそういうのが本当になくて、なんかあなんかどうしてそんなひどいことをするのみたいなことがいっぱいある。でも何ていうんですかね、すごい時間がかかる、クリアするのに時間がかかるんで、
うんうん、
そういうの没入感はあるゲームって言えばいいんですよね。すごくなんかゲームをやり込める人はすごい好きになれると思
うん
ですけど、まあなんかちょっとなんて言い方あれですけど、なんかちょっとドラクエとかが好きな人はまず続かないかなっていうかもしれない。なんか本当に敵が、言い方悪いんですけど、なんかチュートリアルもなしに頭叩き割ってくるみたいなゲームなんで、なんかここでこのボス出ねえだろっていうタイミングで、なんか例えばレベルは1とか10とかなんですよ、初期レベルは。でなんか最初の状態だと基本レベルアップができない状態なんですけど、その状態でなんかだいたいレベル18ぐらいで倒せるボスぐらいなのが出てきて、イエー消えろみたいな感じで投げ払われて、おだぐつみたいな感じなゲームなんで、
慈悲ないんだ。
あ慈悲はない、基本慈悲はなくて、だからそこのうわなんだこいつ許せねえっていう気持ちがずっと続く人って言い方悪いんですけどダメだ勝てねえもうやめるよって言ってコントローラーを再度握ることができない人は買わない方がいいゲームです。一回置いてもまた持てる精神がないとダメっていうのとあと逆にやりすぎるのもダメ。勝てないからやり続けるじゃなくて、勝てないから一旦冷静になれる人っていうんですか、ここ進めないから一旦別のところにとか、一旦ゲームをやめて別のことをしようってリセットができて再度仕切り直しができる人は 多分向いてると思います。なんかでも本当キャラクターとかは結構魅力的で、うん、物語とか世界観もすごくいいんで、あ、会う人はすごくハマれるとは思うゲームですね。
なるほど、うん、
ただ本当噛み合わない人には全然噛み合わないゲームだと。
あ、聞いただけで私多分できない。
そうなんだ。
面白かったけどね。
ね、見て笑ってることしかできないと思うな。
うん、物語とかも結構なんかじゃあまずここに行ってその次は B っていうところに行って、うん、で B 行ったら C に行って C 行ったらエンディング行こうみたいな感じのゲームじゃなくて、うん、ABCDE 行ける場所があるよ、うん、どこから行くのも自由だけど進むのは D だよ、で、うん、D 行ったら A には行けなくなるし B も行けなくなる、うん、でもE にはいけるよとか、でなんか本当エンディングも何個か3つ大体3つぐらいあって、うんうん、なんか自分のまあ何個かエリアがあって行けるところはいっぱいあるけど、うん、結局進める道は1個だし、うん、なんかどこに行けばいいのかを明確に言ってくれる人はいないよみたいな。で物語もなんかこういうことがあってこうこうこうであなたはこういうことしますっていうプロローグはあるんですけど、うんうん、プロローグ終わったら行けっつって終わるんですよ。なんでそこがダメな人はやっぱダメかもしれないです。私はもう慣れちゃったんで、あまたねみたいな感じなんで、
そうな
んだ、あーってなるんで、なんでそこがダメな人はなんかどこ行きゃいいんだよってなっちゃうかなっていうのはありますね。でもなんか今までのダークソウルとかと比べるとどこに行くのかっていうのの指示は割と見やすいんで、うんうん、まあわかるかなっていう。まあでもしっかりは言ってくれないんで、今私もどこ行けばいいのか分かってない状態でうろうろしてるんですけど、
ちょっとね気になるとこなんですけど、ちょっと一旦 CM に行ってまたどこかのところでねエルデンリングの話
いやもういいですって聞いちゃっちゃいましたけど、
はい、では CM に行ってみましょう。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
はい、それでは法律相談のコーナーというところでね、ちょっとね引き続きエルデンリングの話を聞きたいところなんですけど、軽くちょっと法律相談やっとこうかなと思ったりします。
お願いします。
はい、今日はねちょっとねちらっと昨日かなツイッターで見たんですけど、あの訪問販売絡みのお話をしようかなと思ってて、でまあ、あのインターホンをされたんだって、そのツイッターの見るとね、で、アマゾンギフトプレゼントしますから開けてくださいと、
はいはい、でなんか見ましたそれ
ね、でまあその怖いんで結局開けなかったみたいな話なんですけど、うんうん、まあその訪問販売の場合一応その何を売ろうとしてるのかというか、その商品とかをその明示しないといけないっていうのがあって、なんで、
なるほど、
そうそう、なのでね元杉さんとか渡辺さんとか訪問販売の人来たことある？
あ、それめちゃめちゃタイムリーなんですよ。もうちょっとあの寝ぼけてた時にピンポーンって来たんで、うんうん、はいって言ったら、あのなんかあれですね、新社員になる人が、うんうん、その研修がてら、うん、あの、うん、ポストカードを売りに来たんですよ。でなんかポストカードを売りに来たっていう、うん、売りに来たって一言も言わなくて、うん、なんかその研修できましたとしか言われなくて、来ていただいてよろしいですかって言われて、なんかちょっと私もぼーっとしてたんで、あ、わかりましたって言って普通に降りていったんですけど、うん、そしたらなんかポストカードをずっと見せ続けてくるんですよ、うん、であのいかがでしょうかって言われて、うん、じゃ あのくれるのかなって最初思ったんで、
まあ思うよね、
ああじゃあはいって言ったら、はい、あのなんか研修なのでみたいな、うん、あのやっぱりこれは商品なんですけどみたいな、そこで初めて言われて、
うん、
なんかあお金発生するんかつって、あの何も言わないから財布も持ってきてないし、
そりゃそうだよね、
可愛いから買ってもよかったかなって思ったんですけど、うん、いやあのそれにしてもその値段も言わなければあの、うん、あの売り物ですっていうこともそう一番最初に言わなかったから絶対買わんと思って、
確かにそれは良くないわ、
ね、 だからまあその今言ったね、その訪問販売に関するまあその訪問販売法的なとこからいくと、そのまあ告知義務違反になる可能性があって、
はあは
あ、でまあ業務停止とかにももしかしたら追い込めるかもしれないみたいなね。
あの兄ちゃん追い込みますか。
バカ野郎かわいそうだあでもこのかわいそうっていう気持ちが良くないのか。じゃあ行け
よし
じゃあ行けってでまあちょっと今ポストカードの話だったけど、あのその訪問販売に関する法律とかだと、その異常な量買わしちゃいけないっていうのがあって、
ほう、う
ん、普段使わない、まあ使うレベルのものを売るんだったらいいんだけど、例えば掛け布団10枚買わすとかね一人しか住んでないのにみたいなさ
何人に見えてんだお前によ
敷き詰めて使うのかみたいな、
うん、とかっていうのはやっぱり禁止されていて、だからそのポストカードなんかもそれこそ、まあ、1枚2枚だったらいいけど、なんか何百枚と元杉さんに売ろうとしてきたら
郵便局じゃん
困ります、
ね、友達いないんですかぐらいの勢いで言ってくると、まあちょっとそれは違反かなっていうのはね、
鼻にねじ込みますよね、ポストカード。
まあ12枚だったからね、12枚、
うん、12枚なんだ、
それなりに多いぞ、
うん、そうなんですよ。まあちょっと柴犬かわいいと思って買いそうになったん
です
けど、でもリアルに考えたらポストカードをくれる人がさ、インターホン鳴らしていったら普通に不審者じゃねって思う
確かにね、そうなんか
どっちにしてもやべえやつだったじゃん
確かにね、
良、まあ、くない良くない
で、でちょっとまあその気の弱い人、まあ、その推しに弱い人向けに、まあ訪問販売とかそういうのどう断ったらいいかっていうと、一応その夜9時ぐらいからは、はい、まあ、来ちゃいけないってことにはなっていて、
はいはい、
なのであのなるべくその9時とかそれに近い時間に来てもらうように調整したら断りやすいっていうのがあって、
なるほど、
なんで先仕事でちょっと8時半かそのぐらいしかお答えできないんですよねとかっていう話をしておいて、で、まあ、
天才、
そう、まあ9時超えてどんどん話してくる場合は、まあ、その違法を帯びてきたりとかするので、ちょっと遅いんで帰ってもらえませんかって断られるみたいなね、まあ、あった
り、なるほど家の前にもう勝手に来ちゃってピンポン押された場合はちょっと夜の8時じゃないと無理なんで、そのままあと7時間ぐらい待っていただいて大丈夫ですかっていう
時期によっては死ぬぞ
で、まあ、そういうあのエンディングもあるかなと思ったんですけどね、
まあ、ありますか、なマルチエンディングですか、まあ、
そうあのね D のルート進んだ後の
するかもしれないそうかもしれない、
ね、
訪問販売とともにっていうエンディングとね、
うん、
なるほど
まあ、とかっていうところでちょっとまあ今月はそんな感じというところで、法律相談は眠くなってきたかどうか分かんないんですけど、
盛り上がっちゃいました、
まあね、まあなんで私にまあちょっと聞きたい法律とか、こんな時法律で適用されるのみたいな質問をお待ちしてます。あの先ほどトッシーさんからね、あのコメントいただいてて、まあ、いつも楽しく拝聴しておりますっていうので、まあ、私に質問ですって、毎年いろいろな法律が新しくできたり改正されたりしていますが、先生はどのような方法で情報アップデートしていますか、常にアンテナを張ってないとどんどん時代遅れになってしまいますよねっていうのでいただいてたんですけど、うん、まあ、結構法律の業界ってその法律案とか、こういう法律ができますよとか、うん、こういう法律作ろうと思ってるんですけどどうですかっていうパブリックコメントとかそういうのを求めるのがあって、なので割とその、まあ、私も含めてその業界の人っていうのはかなり予習をしてたりするんですよね、うん、なんでできた時にはもうなんかこう知ったげに話せるというかね、これって皆さんご存知ですかみたいなっていうのが、まあ実はあのアップデート法みたいなのねあったりしますけど、というところで、ちょっとね一曲いってみましょう。まあ、あの七分かりさんも私あの大好きでよく聞いてきますけど、新しい曲から七分かりさんのヤンキーダンスお聴きください。はい、続いては徹底討論、こんなことって許されるのコーナーに行ってみようと思います。まあ、今回はね卒業式シーズンというところでね、あの、まあ、一概にこう悲しいばっかりじゃないんですけど、こうなんかいろいろ泣かせる演出みたいなのが世の中いっぱい溢れてると思うんですよ。で、まあ、ちょっとこうね過剰な泣かせる演出って許されるみたいな感じでお話ししていこうかなと思ってます。うん、なんでまああの最近というかちょっと経っちゃったけどね、あの鬼滅の刃のあの劇場版みたいなやつ、あれなんかエンディングかなり泣かせる演出が過剰だったっていうか、
そうなんですか、
うん、
お兄ちゃんと一緒に 私も地獄に行くってやつですか。
うんうん、
いや
あ、そっちじゃなくてあの煉獄さんのやつか。
煉獄さんの方。
そうそうそう。
そんなにそんなの、
うん、
いや煉獄さんはもうやばいよ。だって漫画
はさパン
パンって気づいたら煉獄さんお亡くなりになってて、
そうだね、で煉獄さんってなって大丈夫だみたいなこと言って死んでますみたいな感じだったよね。
コマくらいでさ、あのお涙
だった
わけよ、
ね、
でも私はそこでがっつり落ちたわけ。
あ、確かに。
やっぱその映画でね、あ、ちょめっちゃ討論始まっちゃってましたけど、
いやいやいや、どうぞこれはメインがあなただと思う。
そう、英語のやっぱそのね、あのすごいモリモリのあの映像で、しかも日野さんが喋って涙を、あのお涙ちょうだいボロボロみたいなすごい演出バンバン、しかもめっちゃ尺伸ばしまくってあの伸び伸びにして、え、そんなにっていうぐらいの
そんなになんだ。
煉獄さん大好きだったらほぼ拷問だよあれ。
そうなんだ。
私告別式って呼んでるの、映画のこと。そう、ちょっとでね、やっぱそのユーモテーブルのやっぱあの神がかった絵で、
映像綺麗だからね。
とホムラを流しながら、そのね、アニメ上ではないカットをですね、あのこうエンディングにポロポロ流してくるわけ。で、あの挙句の果てに、なんかそのお父さんとあの
セフ
ロー君っていうね、弟と一緒にこう鍛錬してて笑顔みたいな、こう幸せな家族だった時の。はい、ワンシーンとかをね、こうポロって入れてきて、
うん、
よりお涙ちょうだい、あのお亡くなりになった末にエンディングですら涙を
泣かせてくるね、
絞り取ろうとしてくる感じがでもやばかったね。はい、
まあ、
あれは確かに過剰だよ、過剰。
うん、なんでね、私もあの見てた時、こう前の方にまあまあなおじいさんとまでいかないけど、あの人が座ってて、
まあ、おじ
い
さまみたいな、
うん、もうすでに泣いてんのよ。
で、でも分かります、
まあまあ、分かる。
あのうまいっていうシーンで泣いてました。
そうなんだ。
早いのよ。それオタクだけだよ。
でなんか最後の方でそのなんかお母さんみたいに出てきて、なんか、
ね、
自分なんか上手にできたかなみたいな感じでこう煉獄さん言うとこで、
立派でしたよみたいなシーンですよね。
うん、そうそう。さらにそのあのおじさん泣くっていうね。
もう泣きます。
年取ったら、年取るとなんか親子関係のね映像流れると泣いちゃうんだよね、年取ってから私も。
無理、
あの、ね、母と子、父と子は無理。
母のシーンでね、私おえつ始まってたもん。
無理だよ、泣くよそんな。
あの立派にできていましたよ、チリンみたいな、あの。煉獄さんが死ぬって言われた時、汚い声を、あの
映画館でそれやられたら引っ張ったかもしんね
え、あの響かせないためにどうしようかっていうので引いてたもん。タオル3枚ぐらい持ってって厚めにこうね
ガチじゃん、
押さえて
バスタオル持ってけよ。
涙をね吸うとともに声も吸音してもらってたから。
でもね、
ちなみにですけど5回見に行きました。
おーすごい、ちょっと引いてるよこのすごいわ。
5回バッチリ泣いてね、あのもう水分なくなったかな。
そうだった。
本当になんかちょっとあの漫画でも泣くんですけど、
うんうん、
やっぱりそのアニメであのあれだけの尺取ってやるってなると、やっぱりそれだけこうなんていうんですかね、過剰な演出っていうか、あのこう足される部分がいっぱいあるんだなって思いました。あの漫画とアニメと映画の違いってなってくる。
まあ確かに1,2 ページの尺と、その 1,2 ページをは何分かって換算したらってところでしょ。
そう。
だからね、やっぱどうしても引き伸ばしじゃないけど、なんか不自然じゃない程度に増やさなきゃいけないっていうのはあるんだろうね。
うん、だと思う。
あと普通になんかなんだろう、日本人だからとかじゃないとは思うけど、なんか感動する話、
うん、
はみんな好きじゃん。
そうね、
なんか別れそして再会とかさ。
うん、まあ、確かに
みんな好きでしょっていう。でなんかもうなんかそっちもメディアも分かってるから、じゃあそれやるかみたいなさ。このキャラいて、ね、このキャラこうなったら嬉しいでっちゃおうみたいなのをさ、しっかりやるからさ、
うん
うん、
まあ、基本さ、なんていうか鬼滅の刃はどっちも悲しいものを持ってるからさ、
うん、うんうん、鬼もそうだしねってやつ ね、 そう
だから今回のアニメも結局、まあ、なんていうか、そのめちゃめちゃお涙ちょうだいでしたよ最後の方ね。
そうだ ね、
アニメ
ね、あのお兄ちゃんのやつね。
あ、もうあそこ実はちょっと泣いちゃったんですよね、見てて、
お兄ちゃんと一緒に行くってやつでしょ、地獄に一緒に行く、 やだ、ずっと離れないから私はずっとお兄ちゃんの妹だからって信じよう。
うん、沢城みゆきさんの声で言われたら俺絶対話さないもん。
おお、そうだな。
いいな、かわいいな。
やばい、牛太郎振り立てられるかもしれねえ。やべえ、逃げよう。
そうそう、振り立てねえとね、になっちゃいそうだって、もうちょっとで。おお、ね。
まあね、まあ確かにあのね、涙活って言ってね、涙の活動ってあるぐらいなんで、まあね、喜怒哀楽出してくのも大事かなとも思ったりもするけどね。
そうです ね笑っちゃった、笑うタイミングじゃなかった絶対。
いやいや
絶対違う。
いや、あ、案外渡辺さんは泣かない感じ、なんか。
いやいやいや、渡辺あれですよ、喜怒哀楽かなりでかい方なんで、強い方なんで、うんうん、あのガンガン泣きますよ、う
ん、L 社代で泣くもんね。
泣かねえよ。ふざけんなよ、嘘を言うなよ。あれはやってて泣いたとしたら、は、何が起きてんだよ、助けてくれの方だから。
混乱のやつ、
混乱の方でしょ。何が起きてるんだよ、分からねえっつって泣く方だから、あれは確かに、まあ、泣くっちゃ泣くな、確かに。それで考えると感動はしねえ、やっててマジで分かんなかったゲームだもん、あれ。うーん、L 社代の皆さんには申し訳ないんですけども
流行ってるからね、ちゃんと。
え、うん、
まあ、でもね、そうやってこう、まあ、なんか誰かの仕掛けに乗って泣いちゃうっていうのが、うん、まあいいとするか悪いとするかってとかね、ちょっとね、
仕掛けだってバレな、分からなければいいんですけど ね、
確かに
ね、そうそう、仕掛けられてるって察しちゃうとチッってなるんですよ ね、 ちょっとね、人間のね、複雑な心理、
うん、そうっていうのがねあったりしますけどね。まあそんな感じでちょっとね、じゃあ今月、最後の曲というところでね、元杉さんからご紹介いただこうと思います。
はい、はい、もう早速ですが、あの先ほどお話にも上がりました鬼滅の刃、遊郭編の、エンディングテーマになり、あ、エンディングじゃないね、オープニングテーマでね超盛り上がっております、エメさんで、はい、残響参加です、お願いします。
あね、可愛い渡辺さんの声のジングルでしたね。
いや、びっくりしましたね、あの一番の拷問でしたね。なんか今までのなんかどれよりも最悪の気分な。
いやいや、
うぜーっと
懐かしいね。さて、ちょっとね、中学大学のお知らせのコーナーというところで、
はい、お願いします、
はい、3月20日の日曜日ですね、中学大学はこう卒業式修了式を行います。あ、で小学部と大学院が午前中で、法学部と現代教養学部が午後ということになるので、まあ、ちょっとホームページの方を見ていただいてと思います。あと一般入試、最後のね、3期があります。これが3月14日締め切りなんで、もし駆け込みで中学院大学入りたいという方はぜひチェックしていただくといいんじゃないかなと思います。以上、中学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか。じゃあ元杉さんが後でエンディングチャレンジするんで、渡辺さんに先に聞いていこうかなと、はい、いうことですけど、
じゃあっていうのもおかしいですけどね。またお疲れ様ですということで、いやなんか何も考えてなかったの、やべ、そうだ、あの入試のあれですよね、あの身近にあの入試日の期限、あの、うん、間違えてあのエントリーできなかったっていう子もいる、知ってるんで、僕はあの気をつけてください、うん、まあ、入試っていうか、まあそうだね、まあ、まあ、そのエントリーの日にちっていうのは大事だから忘れないようにっていうことで、うん、
先輩からの意見でした。
はい、以上、
はい、ではじゃあ元杉さんにエンディングチャレンジ行ってもらいましょうか。
ゴー、はい、じゃあ、次回は、4月14日の、木曜日夜6時から生放送でお送りします、そしてお便りも24時間募集中です。宛先は、789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッターアカウントも、@清水ラボでも感想など送ってくださいね。ポッドキャストもよろしくお願いいたします。いや、間に合った、間に合ってますよね、
うん、素晴ら
しい、
もうちょっと完璧になってきましたよ。
ねえ、またぜひね、まあ、まだコロナも続くんでちょっとね、来月ももしよかったらお二人や、ね、鈴木さんとかにも登場してもらおうかなと思ったりしています。
そうですね、うん、ぜひぜひ、
はい、多分途中からですけどね。
いやいや でもねやっぱりあの一期のメンバーはやりやすいねっていうことを言うとちょっとやるけど、
ま
あ
ね
空気感がやりやすいなと思ってます。
ありがとうございます、
はい、それではじゃあみんなでさよならって言って終わりにしましょう。
はい、
はい、それではまたね。
さよなら。
さよなら。